皆さんこんにちは。今日もまた神様の福音良い知らせを、聖書から覚えたいと思います。まず聖書を一箇所見たいと思います。ルカの福音書の5章の10節、新約聖書の119ページになります。ルカの福音書5章の10節、新約聖書の119ページになります。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。先日ちょっと気分が悪かったので、血圧計で測ってみると上が165、下が80と、ちょっと血圧が上がっておりましたので、そしてなおかつその不整脈のマークも出たので病院を受診しました。心電図と胸部レントゲン撮影をしてから、検査結果をドクターからお聞きしました。心電図はきれいで不整脈も見られず、胸部レントゲンでも、心臓肥大も見られないので少し様子を見ましょうという、診断結果になりました。先ほどの見方の通り、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人ですを、体現しました。今日は悔い改めて神の国へという御言葉から覚えたいと思います。聖書一箇所を見たいと思います。ルカの福音書19章の1節から10節、新約聖書の157ページになります。ルカの福音書19章の1節から10節、新約聖書の157ページです。それからイエスはエリコに入り町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジク川の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これは主税人ザーカイの改心の場面であります。このイエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様はベツレヘムで母マリアに聖霊によって宿り、神様の子供としてお生まれになりました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。人の姿をとってこの世にお生まれになったイエスキリストは、次のように言われました。最初にお読みしたところであります。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。このお言葉通り、イチジク川に登ったザーカイのその場所に来ると見上げて、ザーカイ、私は今日あなたの家に泊まることにしているからとイエス様の方から呼びかけられたのであります。 ザーガイという名は純粋なまたは正しいという意味を持ったヘブル語であります。ザーガイは今まで聖書に出てきたような単なる主税人ではなく主税人の頭でありました。この称号は他のどこにも見つからないので意味は分かりませんが、地方収税省の所長を指していると思われます。ザーガイは実際に税金を集めることには他の者を雇い、自分はまあローマ人に彼らの要求する分を渡していたと思われます。このエリコというところは、税の取り立てにとって本当に良い場所であり、エルサレムから東方に向かう重要な交易路がそばを通り、大量の地元の富の中心地でもありました。まあ、ザーカイがこの場所で主税人であったことで、まあ、大金持ちでありましたが、まあ、主税人は相当の利幅を取って私腹を肥やすことができ、まあ、同胞から強奪者と目され憎悪の的となっており、常に異邦人と接触していたことから汚れた者罪人とみなされ、異邦人や遊女と同じ範疇にいられていました。しかしイエス様は主税人たちのところに赴かれ、自らを義とするパリサイ人ではなく心を悔いている主税人を高く評価されました。イエス様は一軸川に登ったザーカイに、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからと言いました。イエスはザーカイへの訪問をご自分の神としての働きの一部とみなされていました。神様は罪人に悔い改めを求められております。聖書を一箇所見たいと思います。マルコの福音書1章の15節、新約聖書の65ページになります。マルコの福音書1章の15節、新約聖書の65ページになります。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしています。イエス様の言葉にザーカイは急いで木から降りてイエス様を大喜びで迎えました。この時ザーカイは改心したのであります。救い主を批判する群衆は主が悪名高い罪人のところに行って客になられたことに対してつぶやき、ザーカイを即座に断罪しました。主がこの世に来られた時、どの家に行かれたとしてもそこは罪人の家でありました。群衆はその事実を見落としていたのであります。しかしザーカイは立ち上がり、自分の態度をはっきりとったことであります。ザーカイは主に言われました。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。まあ、ここは律法が要求している以上のことをザーカイはしようと決心していました。貪欲に支配されていたザーカイはこの時愛に支配されるものに変えられたのであります。ザーカイの言葉に対してイエス様は、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス・キリストは唯一罪を許すことのできるお方であります。また聖書を見たいと思います。ヨハネの手紙第1章の9節、新約聖書の478ページになります。ヨハネの手紙第1章の9節、新約聖書の478ページです。 もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちのすべての不義から洗い清めてくださいます。次にダビデの、罪の告白を見たいと思います。詩編51編の1節から17節、旧約聖書の985ページになります。詩編51編の1節から17節、旧約聖書の985ページになります。1節、神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって。2節、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。3節、まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。4節、私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。7節、ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。11節、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。12節、あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。14節、神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。私の舌はあなたの礼儀を高らかに歌います。15節、主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデは人妻であるバテシバと姦淫をして、それを隠すためにバテシバの夫を戦いの最前線に送り出して殺してしまうという殺人の罪までも犯してしまいました。ダビデはこのような題材を犯してしまっては神の前に出ることなどできないことを示されて、ダビデは神に祈りました。神よ、御恵によって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の罪を拭い去ってくださいと祈りました。自分のしたことは神の御心に背く背信の罪であることを知りながら犯した罪でもありました。ダビデは心から悔い改めて主の許しを求めました。主はダビデの祈りを聞かれ、罪を許し、やがてイスラエルの二代目の王とされました。最後にもう一度ヨハネの手紙一章の9節、こちらの方でお読みします。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から洗い清めてくださいます。ザーカイとダビデの悔い改めの箇所を見てきました。私たちも二人のようにさまざまな罪の中を生きてきたものであります。私たちの罪を許してくださる方はイエス・キリスト以外にはおられません。 このお方を救い主として信じるために必要なことは、先ほどの御言葉にあったように自分の罪を神様の前に言い表し、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死の中からよみがえられた私の救い主ですと告白することによって信じるものとされます。どうかイエス・キリストが無代価で差し出しておられる愛の御手を拒まないで、しっかりとご自分のものとして受け取って、救いと永遠の命と神の国を相続する約束をご自分のものとされるようにお勧めして終わります。